ございます。11時を少し過ぎてしまいましたけれど、4階のパーラーからバイブルアワーをお送りします。まず賛美歌を歌いましょう。120番の賛美歌、今開いたらちょうど開いたのでこれを歌ってみましょう。120番ですね。27番の賛美歌です。いたします。どうぞこの私たち一人一人の今日の一日の時間をあなたが一つも見逃さずに見守っていてくださることを教えてください。病院の中で療養なさっている方々が本当に安心して 癒されることを待つことができますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。おはようございます。聖書をお読みいたします。聖書の中には、旧約聖書、前半はほとんど旧約聖書なんですけど、旧約聖書の中にエレミア書というものがあります。とても有名な書でありまして、エレミアという預言者は、非常にクリスチャンの中でも彼について心惹かれる人の多い、そのような方であります。本当に涙の預言者とも呼ばれています。本当にこの中で本当に泣きながら嘆いたり訴えたりしている、非常に感情の豊かな人だと思います。彼が残したこのエレミア書というものは、神様の警告が書かれている本でありまして、非常に厳しい言葉がたくさん載っているのです。でも神様が人々に対して厳しいことをおっしゃるというのは、その人々を憎んでいるとか嫌いだとかいうのではなく、非常に彼らの危険を気づいて、例えば私たちも誰かが非常に危険のが迫っていることが分かるときに、強い言葉や大きな声で危ないと呼びかけたり、ダメですと言ったりすることがあると思います。神様もこの中で、ユダヤの人々にですね、そういう思いを伝えるために非常に厳しい強い言葉を使っているのです。その中で31章の中にですね、とても優しい言葉、他にもたくさんあるのですけれど、特に印象的な優しい言葉が載っています。その中に、こういう言葉があります。私は彼について語るごとに、彼というのは私たちのことなので、あなたと言って読んでみたいと思います。私はあなたについて語るごとに、なおあなたを忘れることができない。それゆえ私の心はあなたを慕っている。私は必ずあなたを憐れむ。とても厳しい言葉を並べて、ユダヤの人々に警告をしているのでありますけれど、その中で神様がエレミアの口を通してご自分の気持ちを切々と訴えているのです。私はあなたについて語るごとに、なおあなたを忘れることができない。それゆえ私の心はあなたを慕っている。私は必ずあなたを憐れむ。こういう言葉が載っています。次の日曜日は母の日であります。皆様は毎年この日をどのように過ごされるのでしょうか。特別にお母様にプレゼントをなさる方もいらっしゃるかと思いますし、お電話をなさったり、お食事を一緒になさったり、いろんな過ごし方があるかと思います。この中でですね、神様は私たちに、親を敬うようにという命令をくださっています。その親である、特に母親に対してのことをですね、この中でちょっと思い浮かべることができるのです。このあなたを憐れむとおっしゃる、この神様のおっしゃる言葉、憐れむという言葉は、ユダヤの言葉では女性の子宮と同じ意味を持っています。子宮、子供を宿す臓器であります。ほぼ10ヶ月近く私たちはすべてその中に、母親のお腹の中にいて、そこで少しずつ育っていくわけであります。その臓器を用いて憐れみという言葉をお作りになりました。 憐れみという言葉は非常に繊細な言葉だと思います。日本の中では憐れみというと憐憫というんでしょうか、憐れまないでほしいというふうに思うぐらい、私たちはその見下されるというか、あらあらかわいそうにと言われるような、そのような思いのように勘違いしているかもしれません。聖書の中に出てくる憐れみという言葉は、神様の思いの中の最も深い思いを表すと言われています。その言葉が子宮と同じ言葉であるのは興味深いと思います。つまり女性が子供を宿し育み、そして子供のために痛む臓器であります。神様はこの臓器の役割、また母親と子供の関係を象徴的に用いて、神様の私たちへの思いを伝えようとしておられるのだと思います。この言葉の前に、私の心はあなたを慕っているという表現もあります。この慕うという言葉は日本語に、された、文語訳というものがあります。明治時代にできたものでありますけれど、この文語訳の中では我が腹は痛むと書かれています。不思議な言葉だとは思いませんか。神様が私の腹は、私の内臓が痛むという表現が現代の口語訳では慕うという言葉に変えられています。言語からすると、腹は内臓が痛むほどの体の痛みを伴った思いであるということがわかります。いかがでしょうか。神様はどこか遠くで私たちをぼんやり見ていると思っていらっしゃる方もおられるかと思いますが、神様の私たちに対する思いは、神様の愛し方は漫然と遠くから見つめる愛し方ではなく、体が痛むような、ご自身の体を痛めるような、そのような思いであるというのです。具体的に我が腹は、私の臓器が、内臓が痛むという言い方や、子宮という言葉を使って、私は必ずあなたを憐れむと表現なさる中に、神様は私たちに伝えたいことがあるのだと思います。痛む、私たちの心は痛みます。ほとんどが愛する人のために痛みます。愛する人が苦しむことを私たちは最も辛く感じます。愛する存在であるから、愛する人のために痛むのが当然であります。その人の幸せを望むから、自分の何者にも変えて守りたいという人がきっといるのだと思います。お父さんやお母さんたちはそのようにご自分の子供のことを考えていらっしゃると思います。また皆さんの大切なお父様やお母様もそのように思っていらしたかと思います。でも私たちは命をあげることなどできないのです。神様がそれをしてくださったことを聖書は語っています。私たちを死から救い出すために、神様ご自身が死を経験してくださった、イエス・キリストが十字架で死を経験してくださった、そして墓に葬られたこと、これによって私たちは死を免れたと言われているのです。この痛みを経験して、痛みを持って私たちを救う、これが神様の愛し方であります。私たちは誰の代わりにも死ぬことはできませんが、神様はそれができたのであります。 たちこのような言葉で表される母の愛というものを受けて生まれてきました。もちろん人間ですから私たちの母親は完璧ではありません。本当に足りない部分でもって私たちをそれでも精一杯愛してくれる人々であります。よくこの病院でご出産なさるお母様方、またご出産なさったお母様方とお会いした時に感じます。お母さんたちは心配しています。いつもいつも心配しています。ですから私はお母さんたちに申し上げます。心配することはお母さんのお仕事なのではないかと思うと。私たちがどんなに元気で育ってもどんなに大きくなっても私たちのお母さんたちは私たちのことをどんなに大きくなっても心配し続ける人たちであります。大きくなったらそういうことが少し煩わしく感じることもあるかと思います。特に男性の方などはそのようにお感じになるかもしれません。心配しなくても大丈夫と。それでも心配するのがお母さんであります。私たちにはそういう人がいるわけです。もちろんいろんなご事情があってご関係がうまくいかなくなってしまうご家族もあるでしょう。それでも私たちが生まれる前にその母親のお腹の中にいてゆらりゆらりと揺られて、そしてその母親の大きな痛みを伴う中で私たちの命が一生が始まったということを覚えていたいと思います。神様はご自分の痛みを持って私たちが生きることを実現してくださいました。そして私たちの母親たちもお母さんたちも大きな痛みを経験して私たちを産み落としてくれました。そこにある大きな痛みのことは覚えていたいと思います。私自身母はもうおりませんが、それでもの母の中の中にいたことを本当にその記憶はもちろんありませんが、そのことが良かったなと思います。そして懐かしく考えます。この放送をご覧になっていらっしゃる方々皆様のお母様のことを今週またこの日曜日ちょっと思い出すことかと思います。また皆様の中にお母様という方々がいらした、本当に精一杯お子様のために心配してお育てになっていらっしゃること、そのことを神様がよくご存知であることを覚えていてください。ではこれで終わります。お祈りいたします。愛する神様、爽やかな日をありがとうございます。神様、あなたは本当に想像もつかない痛みを持って私たちが生きるようにしてくださいました。感謝いたします。どうぞあなたに知られていることを今日の力とすることができますように。今日ご一緒に考えました世界中のお母さんたちを支えてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお大事にお過ごしください。